中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はですね、はい、まあ議会の報告ということで、
6月定例会の、
はい、はい、6月の報告をしていただきました。結構てんこ盛りだったので少し積み残しまして、
はい
はい、この議会ですね、まあ稀に見るというか、まあまあ意見書の多い議会だったということが言えると思うんですけど、まあ、せっかくの機会なので、はい、意見書ってどういうものなのかとか、まあ、今回出た意見書の中身っていう話をして、はい、うん、それで番組の後半でですね、まあちょっとブームも去ってる感も否めないんですが、一応流中の話もですね、はい、しっかり押さえておこうかなということで、計画をしております。はい、ということでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、地方議会の出す意見書なるものっていうのは、はい、誰に対して意見を出すものなのかっていうところから始めましょう。
ですね、まず地方議会の、地方自治法っていうその法律がありまして、地方自治法、それの99条に、はい、この自分たちの生活に関わることであれば、うん、まあ、国に対してとかですね、はい、まあ、自分たちの意見書っていう形で、はい、まあ、抗議をしたりとか意見を言ったりすることができるっていうのがあって、うん、まあ、それをもとにして、議会の中で意見書を出すべきじゃないかとか、うん、抗議決議をするべきじゃないかっていうのが話が出ると、うん、まあ、その議会の意思として、まあ、賛成多数であれば出すということですね。はい、まあ、基本的にはこう意見書として出すものなので、うん、まとまりがすごく大事になるんですね。
うんうんうん、
那覇市議会全体の総意としてこう出してきたっていうものなのか、うん、那覇市議会の中の一部の人たちが出したものっていうふうな意見書になるのかでは、はい、受け止める側とか見た人の受け止め方が違うので、
それで全会一致が多いんですね。
そうですね、はい、
うんうんうん、でそれを誰に出す、
内閣総理大臣に出す場合もありますし、うん、その担当する大臣、防衛大臣に出すとかですね、うんうんうん、まあ、文部科学大臣に出すとか、まあ、そういう、まあ、担当部署に出すと、
うん、
なので意見書によってはアメリカ国大統領に出したりとかっていうのもあるわけですよ。
いろんなところに出せるんですね。
そういうことです。
宛先自由で、その地方議会の思ってること、
う
ん、抗議したいことっていうことを伝える、
はい、
ことができる
ということです。
まあ、それが地方自治法で、まあ、保障されてるってことなんですね。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあちょっとやっかみとして、うん、一部の議論として、はい、これは国の一周なんだから、うん、別になんで地方議会やるのみたいなことは当たらないということですね。はい、
結局そこで自分たちの意見を言っておかないと、うん、まあ、巡り巡って自分たちの那覇市民に対してもすごく不利益になるんじゃないかっていうのが、まあ、させられるんであれば、
うん、
まあ、早めにこう市議会の総意として、まあ、こう思うよとかっていうのは出しておこうって、うん、まあ、それ出せるっていう仕組みがあるので、はい、それを活用しているということですね。
なるほど、はい、全会一致もほぼ結構原則的なものだとすると、
はい、
結構調整が大変そうですね。
そうですね、うん、議会運営委員会っていうのがありまして、はい、これはまあ議会の日程を決めたりとか、うん、まあ、そういうその事前の調整の場になるんですけども、
役所の方ですよね。
あ、いや、
違うんですか。
議員の中で14名っていうその定員があって、
うん、
まあ、それにまあ会派の人数が多いところからまあちょっと人数が多く入っていって、
うんうんうん、
まあ、そこに議長とかも入ってくるんですけど、でそれでまあその中で13名だったかな、ちょっと人数確認しますけども、
議員さんで組織されている、
はい、その会があるんです
ね。会があるんですね。
はい、そこの会の中で今度こういう意見書を出したいんだけれどと、うん、いうことで、まあ、事前にちょっと、まあ、相談をしてですね、うんうん、まあ、それに乗っかれるのか乗っかれないのかで、全会一致になれそうだねっていうことであれば、
うん、
全員でまた細かい文言を調整したりして、
うん、
まあ、議会運営委員会の、まあ、意見としてこう意見書を出すわけですけど、はい、まあ、そこでその提案はあったけどちょっとみんながは乗れないなっていうような話になって割れてしまった時には、一応賛同する会派だけで出そうということになるわけです。
は
い、
うんうん、
で賛同会派だけで集まって、まあ、話をして文言調整して、うん、まあ、意見書を出すようになるんですけど、その時にはやっぱり賛成反対出てくるので、うん、まあ、そこで討論をして、まあ、賛成多数であれば、まあ 議会の、まあ、可決されましたということで、まあ、何対何だけども、まあ、出すのは出すというような形になるわけです、
ね、なるほど。ちょうど最後は本会議、議会の会議で議決をして意見書として出すというところなんですね、はいはい、なるほど。今回3つ意見書が出ている、
出るかもしれない、
出るかもしれない、
収録の段階ではまだちょっと未確定
出そうということなんですね、はい、ということでじゃあお聞きしていこうと思います。どこからいきましょうか。
どこからでもいいですよ、
はい、じゃあさ、今話題なものはやっぱり百田さんの話かな。
これが放送時どうなってるかっていうのちょっと
そうですね、
分かんないとこですけど、
今現状としては、はい、まあ、あるなんて言うんでしょうね、自民党の会合の中での、うん、まあ、講演というか発言っていうのの中で、うん、まあ、沖縄がやり玉に挙げられていて、うん、で特にあの新聞ですね、うん、新聞に対しても そうですね、うん、それも新報さんもタイムスさんも漁師に対してもまあ攻撃的な表現であるということで今お騒ぎになっていて、あの新報さんもタイムスさんも共同で紙面を共同で割いてあの声明を出すっていう大事になっておりますが、これは市議会も
そうですね、はい、まあ、沖縄をやっぱり軽視しないでほしいっていうので、うんうんうん、まあ、抗議をしようということで意見書が出てますね、うんうんうん、
なるほど。これはだけど自民党の会合だということなので、そうするとあの市議会の自民党の会派の方々っていうのは、うん、やっぱり少し調整をしていかないといけないっていうことなんですかね。
そうですね、まあ、表現の中で、うん、まあ、どうするのかっていうのが、うんうん、まあ、決まっていくんだと思うんですけれども、うん、まあ、なので趣旨には賛同するけどこの文言は乗っかれないとかですね、うん、この文章自体はいいんだけどこの一文は取ってほしいとか、うんうん、まあ、逆にこういうのを付け加えてほしいとかっていう調整が、まあ、今まさに行われている、
ね、乗れる文言作りっていうことが求められ
てる。だから全会一致で、意見書を出すっていうのが効果的なんですけども、うん、効果のある意見書かどうかっていう文言の調整も出てくるので、はい、うんうん、まあ、そういうその人数が大事なのか、うん、中身で大事にするところはどこなのかっていう議論とかっていうのが今ちょうど行われてる、
は
い、
なるほど。これはどちらに対して出すっていうところは決まっているんですか。
まあ大体決まってるとは思うんですけど、うん、まあ、その辺も調整中ですよね。
なるほどね、はい、ということで今調整をしてるということですね、はい、この話はなかなか久々にビビッとに対沖縄に対して来たっていうことで、はい、もちろん新聞が叩かれてるってこともあっても新聞はすごい盛り上がってます。
盛り上がってるって表現があるかもしれないですけど、
いや盛り上がってますね。もうそうとしか言いようがないんですけど、まあ、ただちゃんとね、それに対してできる反論はしておいた方がいいと僕も思いますの で、じゃあまあそれは先ほど言ってた意見書のルールにのっとって出していこうかと調整してるということですね。はい、で関連していると思うんですが、うん、いわゆる安保法制
の、そうですね、安保関連のものに対しても、まあ、意見書を出すべきじゃないかと、うん、まあ、この辺もその、まあ、廃案にするべきなのか、はい、まあ、慎重審議を求める意見書にするべきなのかとか、うんうんうん、まあ、いろんなレベルがあると思うので、うん、その辺を今調整中ということですね。
なるほどね、はい、ということでございます。でこの2つに加えて今回3つ目も出ているということで、この話も
そうですね、これがですね、はい、那覇空港の、うん、まあ、第二滑走路を今、はい、作るっていうことは決まってるんですけれども、うん、まあ、その県外の土砂の搬入についてのルールっていうのも少し厳格化して、まあ、那覇空港のこの生物多様性をどう守っていくのかっていうこともしっかり考えていかなきゃいけないよねというところで、工期がちょっと伸びるかもしれないという懸念が出てきていて、まあ、工期内に間に合わせるんであればやっぱり県外のも使わなきゃいけないんじゃないかとかっていう議論もあるわけですけど、まあ、とにかく那覇市民として、まあ、その工期内に間に合わせる方法っていうのでなるべく遅れが出ないようにしてほしい、まあ、っていうのも、まあ、先日のこの、米軍あ自衛隊機とその民間航空機とのこのニアミスになりそうなトラブルがあったので、まあ、そういったのもあって、まあ、那覇市議会としても意見書出してますので、まあ、なるべく早い段階にその那覇空港の建設はしてほしいんだっていうような話をこう、まあ、意見書の中ではしてるわけですね。
なるほど。これが遅れるっていうのは結構この経済的な損失が相当大きいなという話になると思うんですよね。今インバウンドと言われている外国人の方の流入も相当増えていて、うん、もちろんこれ一般の県外の方も全然減ってるわけではないのでですね、うん、滑走路 の数が低いこと自体がやっぱり沖縄の今もうボトルネックになるっていう話にもなっているんですね。もうそういう統計も出ていて、だから今沖縄観光絶好調なんですけど、実は暗雲がこの滑走路問題で起きてて、いわゆる伸びが止まってしまうと、まあ当たり前ですよね。
まあそうですね。
99% が那覇空港を使うので、クルーズ船とかあるにしても、はい、そうするとこの 99% のところがピークに来てしまうっていうことが今この滑走路の問題として言われているってことなんですよね。ただこれがまあいろんなね理由があると思うけど、遅れるのは相当な損失であるということは、じゃあ議会でも話し合ったと。
そうい
うことなんですね。
はい、で、まあ、それのどういう点を、まあ、ポイントとして、意見書の中に入れていくのかっていうところは、まあ、調整が必要だということですね。
これは全会一致いけそうな気もしますが。
どうでしょうね。なかなかそれは、蓋開けてみないとわからないところで。やっぱりその党本部との調整が必要になる政党も出てきますし、はい、まあ、会派の中でも、まあ、意見が、まあ、なかなか一致するのかしないのかっていうのは会派によっても違ってくると思いますし、
確かにね、経済だけじゃなくてこれは環境問題も絡んでくるっていうことがあると。
環境問題の面はかなり大きいですね。やっぱり第二滑走路を作るかどうかっていう時も、やっぱりその環境的な問題で、生物多様性をどう保護していくのかっていうところで、壊れたら二度と戻ってこない、その戻るのに時間がかかるんだっていうところで、やっぱりその躊躇してしまってたっていうのもあったので、ただまあそこで意見は割れながらも第二滑走路を作ろうよってことは決まったというところで、まあそういう背景があるので、まあ、この意見書に関しても何が何でも間に合わせるっていうのをこう求めるあまりにまた環境に負荷をかけてしまうっていうのはどうなんだろうっていう慎重な意見もありますので、
それはよくわかります、
その辺はどうすり合わせていくのかっていうのが今真っ最中ということですね。
なるほどね。ということで今日は意見書についてまずお聞きしました。はい、後半ということで先々月ぐらいまで本当に、なんて言うんですか、物議を醸し出しました、流中の話なんですけど、まあ、まずはその顛末というか、まずは結果から今お話をして、
作るということが決まりました。
まず作ることが決まったっていうことですね。はい、で私の、新聞からの知識だと、本来だったら昨年度でやっておくべきものが間に合わなくて、
そうですね、
一括交付金でのものが当てがえなくなったっていうことは間違って、合ってます？
そうですね。
はい、はい、で そうなると市の予算、いわゆる市が持っている一括交付金とは違う、本当の市の財布からお金を出さないといけなくなった、
そういうことです。
これも合っている。
これも合っています。
なるほど。はい、それがいくらぐらいの負担をしないといけなくなったんでしたっけ？
まあ、時系列的に言うと最初はまあ1億3000万円ぐらいのものを流の柱を1本公園の中に作ろうというところ で、はい、でこれを24年度の一括交付金を使ってやろうとしていたんですけど、24
年度ですか、
でそれがまあ場所をちょっと検討しようとか、ゲート性を持たせようとかって、まあ計画変更もありながら24年度はちょっと間に合わないんで繰り越しますということで繰り越したんですよ。で25年度のまあ予算で、25年度に24年度の予算を使って2本作るけれども、まあ、彫刻をします、その作るところまで、彫刻する材料調達して中国で作るところまでを、まあ、工事その1として、はい、持ってきたやつをまあ組み立てる工事がその2ですと、でその2の方でまた新たに一括交付金を申請するような形にして、トータルでまあ2億5000万ぐらいの事業をしたわけですね。ただまあその1工事がまあ遅れてしまって、その2工事も25年度にできなくて、26年度に持ち越してしまったんですね。この石材を作るところで中国が天候不良があったりとか、いろいろなトラブルがあって遅れてしまって、まあ、24年度の交付金が25年度に繰り越されて、25年度で一応工事はしたんだけれども、25年度にやろうとしてたものも26年度に繰り越してしまったと。で26年度に作れればよかったんですけれども、26年度に作りきれずに、まあ、今回その一括交付金もう1年繰り越すっていうのは無理だったので、まあ、那覇市の一般財源、その何にでも使えるお金から、新たに1億3000万ぐらいを持ち出すことになったと。
なるほどね。24年度からこれは引っ張っているっていう話なんですね。そうか。で初年度で作って次年度で設置だったらよかったんですが、そうですね、それがその初年度から遅れていたと、で繰り越しは それは認められてたんだけど、結局もう3期 またいでしまうとその部分が無理になって、
その一工事の部分最初のものに関しては一応一括交付金もいただいて、まあ、できたんですけど、
できたんですね、
その組み立てる工事に使おうと思っていた一括交付金が使えなくなったので
2期目の部分の遅れっていうのがダメになっちゃったということなんですね、はい、じゃあその部分の2期目の遅れ部分の差額というものがそのまま市の予算を使わざるを得なくなったということなんですね。なるほど。議会ではそこでいろいろな、うん、あの判断というか激論もあったと思うんですけど、はい、基本的にはもうこれは仕方ないと、
まあ、この臨時議会も持ってですね、うん、あの集中審議もして、うん、初めてこの、まあ、参考人を議会の議場にお呼びしてですね、はい、その建設を請け負ってた会社の人たちにいろいろ話を聞いて、うん、でまあ、議員全員で現場の視察にも行って、うん、その後に時間無制限のこの質疑をする時間も集中審議をしようっていうので、うん、まあ、そこまでやって、その後まあそれぞれのまあ議員会派でまあ結論を出したということだったんですけども、うん、まあ、最終的には24対2っていう、あ、
24対2
っていうので、まあ、賛成多数 で11名が退席というような形だったんですね。
退席ですか、うん、はい、なるほど。あ、じゃあそこでいろいろあったけれども、まあ、議会としては、うん、
まあ、作るということに決定と
決定したってことですね。いろいろあのお叱りとかもあるんじゃないですか。
いや、そうですね、やっぱりこれが一括交付金を使っての事業でしたので、うん、で、もともとその、まあ、中国の福州市との友好シンボル事業で、うん、まあ、その30周年の事業としてやろうとしていたものが、うん、まあ、2年伸びてしまっていたりで、そのモニュメントを作るっていうものがいつの間にか那覇の新たなこう、まあ、シンボルになるっていうような事業になっていて、那覇の新たなランドマークとしてこう観光にも資するんだみたいなこう言葉が飛び交ってたわけですけど、もともとそれやろうとしてたんじゃないんじゃないのっていうのも、まあ、私の個人的にはすごくあったりもしたんですけどね。
そもそもの話があったんですね、はい、最初の議論よりもかなり大きな事業に拡大していったってことがあるってことですか。だ
それがもともとその那覇の新たなランドマークを作るんであれば、やっぱり共同による街づくりの理念からしても、まあ、地域の人と話をしながらどういったものが、まあ、那覇のモニュメントとしてこの若さの、まあ、場所にあったらいいんだろうかっていう話からできたらよかったんですけど、最初にこの一本作ろうねで OK って言っちゃった、うん、ところから始まって、やっぱりその補正予算で、まあ、2本にしようかっていうのも、うん、まあ、1回いいって言ったし、ここで止めるのもどうだろうかっていうので、うんうんうん、まあ、いいよねっていうふうになっちゃうと、でそのままずるずるいってしまうわけですよね、うん、だからなかなかそのタイミングがつかめないままこう過ぎていってしまったのかなと思っていて、
なるほど、ね、
このタイミングで止めるのかどうかっていうのが、うん、まあ、最後の、まあ、調整のタイミングだったんですよ。なので私はあの今まで投資してきた分がなくなってでもいいから、これを教訓として、まあ、次にしっかりと共同によるまちづくりをするために、うん、まあ、やらない方がいいんではないかというような意見は言ったんですけれども、うん、なかなか、まあ、それだとつぎ込んできた分、またこれからその撤去してさら地にしないといけない分とか、はい、まあ、4億円ぐらい その赤字になるということで、うん、まあ、それだけ無駄にするわけにはいかないんだと、うん、ので、まあ、これまでつぎ込んできた分をしっかりとしたものを作って、うん、まあ、これからの那覇の街づくりに生かしていくんだというような、まあ、論調になっているわけですね、まあ、
過剰なポジティブ思考になっているわけですよね、
うん、まあ、作ると決めたからには、うん、まあ、今後はそういう流れでいかないといけないってことですよね。
なるほど、うん、少し今教訓として思ったことがあって、はい、議会っていうのは一度決めたことを、うん、あのもう一回ひっくり返すってすごく大変なとこなんだなっていうことが僕の印象としてね、中村さんとの対話の中でもあって、はい、ただその時にはやっぱ情報が不足をしていたり、うん、事情も今変わってるわけですね。事情何回も変わってるじゃないですか、はい、事業が拡大してるし、あのね、やむにやまれる事情とは相手の事情も変わっているしっていうところでも、やっぱり一度決めたものは踏襲してなんとか実現に向けてっていうバイアスがかかってるような気がしなくもないと思ってるんですけど、あの、ね、議員さんでそこは責任持ってらっしゃるので答えにくいと思いますけど、ここでやっぱり一度立ち止まって考えて、より良い結論に導こうとかっていうところってどうやれば実現できるんでしょうかね。
どうやれば実現ができるか、
うん、なんか結局あの自分の工程、決めたことの工程をもうひたすら上から塗ってる感じがするんですよね。
うん、うん、まあ、そこは 対話じゃないかと思うんですね、うん、その、まあ、自分を応援してくださってる方だったりとか、うん、まあ、自分が当初やりたかったことって何だったんだろうかとか、うん、まあ、そういうところでの決断っていうんですかね、うん、そこが大事なのかなと思いますけどね、
うん、なるほど、うん、今一度支持者とお話をしていくっていう頃、それは各議員がっていうことですか。
そうですね、だから違和感を覚えたんであれば、うん、多分そこには何かがあるはずなので、
確かに、
うん、自分は前はこう思っていたんだけれど今こう思うというところでの、うん、まあ、それってどうかなっていう話は一度しておくべきだと思うんですよね、うんうんうんうん、そうすると変わるにしろ変わらないにしろ、まあ、自分がそういうふうに考え方が変わったんだっていうことは伝える必要があると思いますし、うんうん、その中から、まあ、次の道っていうのも見えてくると思うので、
はい、
だから前決めてしまったから、まあ、今変えるわけにはいかないんだっていう思考はやっぱり長い目で見ると、まあ、どんどん自分も苦しくなっていくだろうし、
そうですよね、
まあ、支持者から見ても応援してたその理由とだんだん違うところに行ってしまうんじゃないかっていう不安も出てくるんじゃないかと思うので、
うん、
そういう、まあ、その都度の対話みたいなものはやっぱり必要かなと思いますね。
なるほどね、うん、ここで対話すべきはやっぱり自分の支持者、まあ、というか、まあ、有権者、市民である、うん、と思ってるってことですよね、
まあ、選挙が約束だとすればやっぱりそこは立ち返る必要はあるかなと思いますね、
うん、先ほどおっしゃってたその共同との視点っていうのが、うん、果たしてこの流通の授業にあったのかっていうのの検証もした方がいいんじゃないですか。
だ当初はもう公園内にモニュメントを作るっていう授業ですから
あの、うん、高さすごい何倍にもなったっていうことを聞いたこともありますけど、うん、当初のね、まあはい、目的に比べると、だからその時に、まあ、それが大きい授業か小さい授業かは置いといて、うん、あのやっぱり市民共同というメインのコンセプトにどう沿わせるかっていうことが意外と大事だったんじゃないかと。
そうですね、
多分ね、うん、当時は小さかったので、うん、それはまあ、ね、うん、副州との関係もあるし、うん、市長も入ってるしみたいな感じで決まってきたんだと思うんです、
うん、
だけど今やっぱりメインコンセプトの市民共同っていうことを考えると、その大事になる前にね、
そうなんです、
こういう、うん、どうあのまあやめるにしろ進めるにしろ、うん、一度共同っていう視点で、うん、なんか問うというよりも、だって共同って一緒に始めることだと思うんですよ、そうですね、問うんじゃなくて、
うんうん、
だからそこの部分が設計に入ってなかったなっていうのは今思いました、うんうん、
だからこれが、うん、あのネックなのが24年度の一括交付金事業っていうところで、
うん、
一括交付金が始まって最初の年だったので、
そうですね、
那覇市自体もどううまく活用していいのか、うんうん、事業を作っていけばいいのかってかなり迷ってた時期でもあって、うんうん、その時期にあのハーリーのモニュメントだったりとか、はい、大綱引き の、 あのレプリカだったりとかって、うん、そのものを作って、まあ、その那覇の観光とかそういったものにの発展に資するであろうっていうものを作るっていう事業が結構多かったんですよ。
わかりやすかったんですね。
わかりやすかった、うん、その中で特に大きかったのが流通になって、うん、まあ、それが2年伸びて今見せられると一括交付金を使うにしてもそれなのかっていうのがやっぱりあるわけですよね、うん、だから24年度に、まあ、言われてた状況ともまた今と変わってきているっていうのもやっぱり考えておくことかなと思います、ね、
そうですね、モニュメントと共同みたいなものは一回持ち帰るべきですね、この教訓として。
そうですね、
うん、すごい分かりやすかったな。だから多分あの、うん、なんだっけ、サイオンスクエアのとこあるハーリーのやつもそうですよね、はい、うん、でっかいシーサー、あ、でっかいシーサー、その前の年度だからあれか、うん、大綱引きのやつもそうなんですね、うんうん、ですね、だから一連のああいうシリーズができたと、うん、そこに共同の視点って本当に入ってたんですかっていうことは、
う
ん、
そうそう、あの検証し
みんなで検証していかないといけないと、うん、だからまあ、なるべくもうこういうことは起こしてはいけないと思うので、
う
ん、
そうですね、
ね、相当な出血ですよね、うん、これはあの実際金も、うん、の問題でもありますし、
うん、でまたこれから20年30年とあの場所にずっと立ちますので、うんうん、それ見るたびによし共同しなきゃと思うわけですよ ね、
そうね、
きっと
そういう風なマインドでね、うん、皆さんがあの総括してもらえるといいのかなという風にして思いました、うん、まあこれはこれでいろいろご意見があると思いますが、はい、これぐらいにしておこうと思います、はい、ということでお時間でございますが、何か告知ございますか。
そうですね、7月の末頃になると、まあ、クラゲサロンができるかなというところで、はい、なんとか頑張りたいなと思っているんですけども、
はい、
夏7月がですね、ちょっと私も視察でまた1週間九州に行ったりとかっていうのもあってですね、どうなるのか、まあ、県内でもいろんな動きがあると思うんですけど、私も個人的にいろいろ勉強する7月になるかなと思ってます。
はい、楽しみにしております、はい、ということで同時間でございます、はい、 中村さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。78